番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナルビジネスの軍師真のビジネスマスターズと売れないブランディングに意味などないブランドリメイカープロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの後藤康子です。
5月の爽やかな風が吹いているようですけども、
はい、今日は気持ちいいですね。
はい、ですね、
はい、
何日か暑い日があった？
ありましたよ。
あ、本当？
はい、ありました、ありました。
僕ね、数日前に新潟にいたんですけど、
はい、
33度。
お、この間なんか北海道がずっと暑かった日がありましたよね。
そうね、
はい、それと同じだったんですかね。
でと その日については日本で一番暑かったんですね、はい、最高気温、
はい、
新潟県上越市なんですけども、
はい、
5月で33度はないでしょ
う。ないですね。これからどうなるんでしょうか。
でしょ、
はい、
でその日の夜、
はい、
最低気温10度風邪ひくよ。
温度差すごいですね。
すごいすごい、うん、まあでもそんなですね、はい、あの気候がこうアップダウンが激しい、
はい、
まあ、ある意味初夏に入ったのかな、
はい、
そういう中でまあ引き続きですね、はい、まあだいぶ減ったとはいえ、
はい、
まあ熊本の方ではね、
はい、
ぼちぼちと余震が、はい、まあ起きて、まあ、福岡ではもう全然全く感じないですよね、
はい、感じないですね、
はいはい
はい、
もちろん、被災地もう一個被災地である大分でもあんまり、ね、感じてないなっていう、
はい、
ような話も聞いておりますが、
はい、
で姉さんなんか熊本に毎回行ってるよね。
はい、ですね、実はもう8回行ってますかね、うん、
8回、
はい、
すごいな、なんか住んでるとほぼ同じような状態
で、いやでも今地震感じないっていうふうに新野さんおっしゃったんですが、うん、私があの熊本行って余震を感じるせいなのかもしれないんですが、うん、福岡に帰ってもなんか揺れてる気がするっていう、そういう状態がありますね。
地震酔いってやつだね。
はい、
僕も311の時に東京いたんですけども、まあね、地震酔いすごかったよ。なんかね、大阪着いた時に、
はい、
まあ、東京からね震災が起きてしばらく揺れて、
はい、
大阪に一旦脱出したんですけども、大阪でこう波打ってる感じがする。でホテルの、フロントで、お姉さんに今揺れてるとか聞いたら、え、全く何もないですよとか言ってあ、地震酔いなんだね、あれね。
あ、でしょうね、うん、はい。
で、あの熊本に入るとやっぱりこう揺れてる感はあるわけだ。
そうですね、うんうん、なんとなくなんですけど、うん、はい、ただあの熊本の人が、まあ、どちらかというと東京の人のように慣れてしまっていて、
は
い、私の方が、あ、揺れたとかって言ってる時に普通に会話をしている熊本の人たちがなんか慣れちゃったのよくないんでしょうけれども、なんかそういう状態がよく見られます。
なるほど、ね、
はい、
でも震度4ぐらいだとね、まあ、なんかこう慣れてしまうっていう話がありますけどね。そんなことでですね、まあ、変わらずそういった、
はい、
事象が起きておりますけれども、
はい、
まあ、その中で戦っている方々もいらっしゃいます、
はい、
でさらにはですね、お仕事の関係でやっぱりね、福岡も何かしらの影響があってですね、
はい、
お客さんの入りが悪いとかですね、
そうですね、
いう話も、はい、ございます、
はい、
もちろんね、九州以外の地方から見れば、うん、九州全体がなんか余震で揺れてるようなそんなイメージがあって
あるみたいですね、
ね、まあ、いわゆる風評っていうやつですよね、
はい、
でまあ、そこら辺をですね、こう、どの辺が、ね、本当にこう余震が感じてそれ以外はないのかみたいな話もこうありますけど、う
ん、はい、
まあ、実際ですね、福岡の街中でご商売やれてる中では、
はい、
もろに影響を受けてる。さらにはですね、熊本から商品を仕入れてると、多くの商品を仕入れてると、
はい、
の方もいらっしゃいます、
はい、
まあ、そういった中でもですね、今日はこの天神界隈では知らない人がいないと僕は思ってるんですけれども、
はい、
オーガニックの商材をずらりと、揃えております、ナチュムラスローフードさんですね、
はい、
中村はじめ社長に今日はお越しいただいて、はい、いろいろとですね、根掘り葉掘り聞きまくりたいと思いますので、
はい、
社長よろしくお願いいたします
よろしくお願いします、はい、
ということで、本日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。 世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、では改めましてリーダーズトーク前半の始まりです。
はい、
はい、今日はですね、ナチュムラですね。ナチュムラってお店の名前なんですけど、会社名はスローフードと、
はい、
あのフードっていうのはの食べ物のフードと同時に漢字のあのフード、
はい、地元ね、そうですね、風に土ですね、
はい、はい、ということで、スローフードさんと、はい、いうことで、代表の中村社長です。ちょっとご紹介簡単にいいですかね。
はい、はい、では中村さんご紹介させていただきます。株式会社スローフード、先ほど言ったようにスローはカタカナでフードは風に土と書きます。スローフードさん代表取締役社長でいらっしゃいます中村はじめさんです。はい、ナチュムラっていうのはあのナチュラルフードショップナチュムラと言いまして、オーガニックレストランの経営や、また無農薬にこだわった商品の販売を展開しております。千早が本店になりますね。福岡市の東区の千早に本店がございまして、天神の芋津店、それから福岡三越の方にも店舗を構えていらっしゃいます。そして、千早の方にはオーガニックレストランビオラを経営されていらっしゃいます中村はじめさんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前々回かな、ゲストで、ね、セバン鈴木のインフォメーションで、
はい、
こちらに来てもらいました、うん、古瀬かな子さんがね、食事をしている時に、まあ、終わった後に番組が終わった後に食事をしている時に、実はあの私ナチュマルで働いてるんですよって話になりましてあ、そうなのと、
うんうんうん、
じゃあナチュマルさんぜひ、ね、僕出てほしかったんですよねって話をしてたら、うん、社長と、ね、じゃ話をしましょうということで、はい、すぐにつないでくれて、
はい、
で、まあ出たいと、出ますということで今日はですね、はい、社長に、直々にお越しいただきました。今日よろしくお願いいたします。はい、中村社長、今おいくつになられているんですか。
はい、61歳になります。
61歳、
はい、
このねダンディーな感じ、
はい、
なんかとてもですね、こう同じね福岡で僕が雑多に来てるところからすると中村さんってかっこいいね、スワッと背が高くてダンディーなこのね、
そうですね、
方で、もう差がありすぎて僕の困ってるんですけど
そうですね、ちょっとあの二人並ばれた時同じ生き物と
は思えない。やかましいわやかましいわまあそんなですね中村社長 の、 その体も食べたものでできてますんで、はい、どうやら食べるものにすごくこだわって、
はい、
いらっしゃったということで、もともとのお生まれはどちらになるんですか。
長崎の島原に、
ね、島原ですね、はい、長崎の方ですね、はい、で島原で生まれてで、やはりこのもともとこのこういった食に関することっていうのは興味がおありだったんですか。
いや最初は全然なかったですね。
はい、
はい、
で普通に島原に生まれて高校卒業して大学どちら行かれ
た。大学は西南大学です。
あ、じゃあ福岡なんですね、はい、じゃあ自分の地元としては福岡がこう思いが強いんですかね。
はい、そうですね。
で学生になられました。で学校自体はどんなことを専攻されたんですか。
一応法学部ですね。
はい、ということはなんか職のことというよりは、将来の夢はその法学系弁護士とか、
そうですね、
ビジネスマンになろうかとか
最初は、
はい、でそれがなんでまたこの世界に入ってたのかっていうのがちょっと、まあ興味があるんですけれども、
はい、はい、そうですね、最初はまあ一応うちの親が、まあ、法律系の、まあ、弁護士でも目指せということで、うん、まあ、法学部を受けてで大学には行ったんですけども、当時僕らが高校生の頃ですかね、ちょうど東大闘争とかいろんな学生運動がすごく盛んなの、多感な頃だったからよくテレビを 見てまして、うん、で機動隊から学生がこうやられているのを見て、うん、クソとか思いながらね、うん、なんで学生がやられるんだと、うんうん、そういったので僕も大学に入ったらそういう運動がしたいなというふうに思ってました、うんうんうん、でまあうちの親父もなんか社会主義とかですね、うん、まあ、マルクスとかそういったのが、うんうんうん、まあ、好きな人 で、
うんうん、
で自分自身もそういうその組合活動とかそういうところに通ったりしてましたので、もう高校生の頃中学生の頃からマルクスを読みなさいとか、うん、そんなことをよく言われてました、
うんうんうん、
はい、まあ、それで、まあ、大学に入ったんですね。
なるほどね、はい、昭和44、5年ぐらいですか、そのものすごくその盛んだった頃っていうのは。
そうですね、昭和で、まあ、僕ら1960年、
60年
70年ですね、
70年、
はい、
でね、安田講堂とか、ね、今でもこう時々テレビでね、そのシーンが放送されたりしてますけども、はい、あそこの中に今こそね普通にテレビに出たりしてます糸井重里さんがいらっしゃったりとか、はい、いろんなね有名な方もいらっしゃるんですよ、あそこの中に、うん、で当時の、その時の、経験をベースにしたんでしょうか、今はいろんな活動されてますけども、で社長もじゃあその頃そのそういったことを影響を受けて、うん、福岡でなんか活動とかにこう参加していったりとかあったんですか。
そうですね、だからその、全学連大会とかまだあってたりしたんですね、うんうんうんうん、でそれに行って東京に行ったり、うん、あるいはその、ブラック差別のこととかでその全国集会があったりして、うんうんうん、で、東京に集会に行ったりとか、あるいは労働組合、労働者の集会があったりですね、そういったことでしょっちゅう東京に行ってました、ね、うん、はい。
なんかイメージ的にはすごいいつもなんかこうヘルメットかぶってマスクしてなんか暴れてるみたいなイメージがあるんですけど、そんなことはないんですよね。
今はそんなことないですよね。昔はね、タンゲバっていうの言われてましたけどね、すぐこうカッときて、で機動隊と殴り合いするとかね、なんかそんなことばかしやってましたけどね、まあだんだん年を取ってきて丸くなりました
丸く、は
い、まあでもその、根底的なものってありますよね、イデオロギーというか、なぜその政権というかね、権力の側とその学生がぶつかり合うかって、その元々はどういう考え、そのマルクス・レーニンの考え方なんかが影響しているのかもしれませんけど、僕らその詳しくわからないんですね、これ何が元でそういうところにこう行き渡っていったんですかね。
そうですね、そういう本も読みましたけど、そのいつもこう弱い人たちが、はい、強い人たち、あるいはお金持ちの人たちにやっぱ支配されてるっていうのがやっぱりこう感じ、ずっと感じてきた。なんで貧乏にはいつまでも貧乏なんだろうとか、でやっぱりそういう社会をもっと平等にしたいよねっていうのがあって、それを少しでもこう その1億でも担えればいいなっていうかな、そういうのがあって、それがずっと根底にありますよね。
なるほどね、いわゆる共産主義思想とかですか、説明をするならば、今でいうと、ね、そのグローバル企業対その一般の庶民というような図式になって、 1% の層が 99% の資産を握り、 99% の層が 1% の資産を取り合っている世界っていう、そういう説明をしますよね。
そうですね、
形がまたこう今また変わっていってると思うんですね。またはその右か左かというような分かれ方をしていったりという中で、ご商売にだんだんつながっていくと、なぜその思想がなぜその食にこうつながっていったのかなっていうのは、
そうですね、ちょうどね、その学生運動がだんだん下火になっていって、そしてその内部で足の引っ張り合い内下っていうのが始まっていったんですけどもね、その時に本当は本当大きな敵があるのに、なんで自分たちの足を引っ張り合ったりっていうのは自分たちでもすごく疑問になってきて、これは違うよなって、でもうここから手を引こうと、ということで手を引いたわけですね、でじゃあどうやったら変わるんだろうかなって、そしたらやっぱりそのもう思想じゃなかなか変わらないなと、やっぱりそのみんなが普通に暮らしの中からやっぱじわっと変わっていかないと、世の中変わらないなと。それは何だろう、それは多分食べ物ではないなのかな、僕らが毎日食べてる食べ物を通すことによってで社会が見えてくるわけですよね、だからそういう食べ物を通してでじっくり変えていこうと、そうすると誰もが参加できるその運動にということで、いわゆるオーガニックとかそのナチュラルとかそういったことを、自分自身がやっぱり食べてみて本当にこう健康になりますみたいな、なんでこんなに病人が多いんだろう、なんでがんがこんなに先進国が多いんだろうかっていう、それは結局そういったものを添加物が入った、あるいは農薬が入ったものがもう命の糧であるはずなのに物になってしまっている、そういったものを平気で売買している、そして利益を上げていくっていうのは、もうそういう、こうお金を儲けのために食がもうダメになってきているっていうのは、じゃあ僕らはもっとまともなものをきちんと広げていくことを通していこうということで、だんだん食の世界に入っていくんですね。
本来でもあるべき経済ってそこだとは思うんですけども、どうやらその経済市場主義と言われてあるべきじゃなくて、お金、一部の人のお金儲けのための経済が存在している、だから、食べ物も添加物が入ってこう日持ちがするとか、全く意味のない添加物が入っていたりとか、農薬もそうですよね、そんなことが でもちろんその取ったものを遠くに運ばなければならないと、地産地消になってないというようなその社会構造があったりするんで、そこでやっぱり添加物が入ってくると、すると本来食べてはならないものが入ってくるということですよね。でさらにはそこで病気が発生することによって、その薬が、を買わなければならない、医者につかなければならない、さまざまな新しい別の経済にこう、巻き込まれていくという、これ安全なものを食べてれば、そのリスクは軽くなるはずですよね。
そうですね。
先日 の、 そのネイチャーというアメリカの雑誌で、やっぱりこう病気になったりがんになったり、その諸々の疾病についてはやっぱ化学物質であったり添加物だったり放射性物質だったりというものが起因されているのではないかというような学説が発表されているんですね。で、日本で、よくコンビニなんか行けばその裏側を見るとずらずらずらっとなんか見たこともないようなすごいんですよね。あれを見たらやっぱりこう社長なんかはもうその専門家ですから、見た瞬間におえって感じになるんじゃないですか。
なりますよ、
はい。でどの添加物がどういう作用があるかって大体お分かりなんですか。
そうですね、はい。
すると、そこからするとやっぱりこうじゃあ今添加物が入っていないものを自分でこうね、ご自分で仕入れて、でそれを売っていくっていうのは、これはそのいろんな農家さんとかいろんなメーカーさんとかつながっていくだけでも相当絞られるニッチなゾーンに今なっているんですよね。
そうですね。
なかなか開拓は大変じゃないですか。
そうですね、農家に関してはね、やっぱりいろんな出会いの場があって、例えばいろんな有機農業の集まりとか、そういったところに毎年ずっと参加していったりですね。メーカーさんはやっぱり昔ながらの伝統的な作り方やってるところってありますから、そこみんなちっちゃいんですよね。そういうところできちんと機械で しか添加物使わずに油を絞るとか、あるいは味噌も即蒸じゃなくてじっくり寝かして味噌を作る、それは樽で作るとかね、そういったのがたくさん残ってますからね。そのことが本当にこう悲鳴を上げて、もう安いスーパーのものにこう負けて苦労しながらやってる、だからそこをやっぱりサポートしていかないと絶対しもう滅びちゃうし、一番大切なところだからですね。だからそこをやっていこう、
アウトプットしてその売るということだけじゃなくて、その作ってるが農家さんなりをしっかりこう支えていかないことには、本当に必要なものが、
ね、
継続されないということですね、
はいはい。
確かにね、うちのお客さんでも味噌蔵とか蔵元さんいらっしゃいますけども、やっぱり経営自体はしんどいですよね。その工業製品とか、製造の関係とかになるとやっぱり粗利が高いですから、
そう
ですね、儲けが大きいので、で僕はコンサル業ですから、いろいろ社員教育やってくれとかマーケティングをちょっと変えてくれとかいうときに、やっぱり製造関係とか、その工業製品を取り扱っている会社さんの場合はやっぱ比較的単価いいんですよね。そういう意味ではそう倉本さんとか食品関係とか、特に農家さんとかだと、農家さんほぼほぼ僕らにオーダーってもうないですから、単発でパッと入ることがあったとしても、そのぐらいやっぱりこう格差がこう大きいですよね。そう考えると、工業が強い県と農業が強い県だと、県のその GDP もこんな違うみたいな、そこら辺にこう影響されてきますよね。でも彼らが終わるとアウトプット先もなくなると、思いのあるものが売れなくなると、やっぱりこれ僕らがこう本来あるべき生活をするためには、いわゆるそのグローバル企業とかとお付き合いをしないで、地元の企業さんとだけ生活お付き合いしつつ商売をやっていく方法って、これ無理なんですかね、どうなんですかね。
そんなことないと思いますよ。ただそれをこうやっぱ高くなりますからね、お醤油にしても味噌にしても、だからそれをやっぱりきちんとそのなぜこう違うのかということを伝えていかないと難しいですよね。そこがもう一番苦労しているところですね。
買う人はね、見慣れたどこそこのテレビのよくやってる CM の醤油がポンとなんとかマン、なんとかマン、なんか見えないねとかね、が何百何十円で1リットルですよと、でこっちはって言ったらなんかえらい高いなと、いやそれは違うでしょと、こっち手作りで地元でって伝わらないですよ、なかなかね。
だからやっぱりそこで食育なんですよね。だからそこでうちで働くスタッフも、僕らも含めてやっぱきっちり勉強して、そして工場に見に行ったり、 あるいはメーカーとか生産者の話を聞いて、そして学習して、でそれを消費者に伝えていくと、それを毎日やってるんですけどね、それやっていかないと本当に、ね、売れないですよ、う
ん、なるほど。これ売るというよりか、その、うん、社会的な啓発活動、
うん、そうですね、まあ、食育ですね、うん、
であり、またあのユーザー教育ってよく言うんですけどね、うんうん、お客様を教育しなければ、うんうん、その正しい知識も得られないし、正しい判断もしてもらえないと、うん、ということで、ユーザー教育をした上で商品を選んでもらうと、うんうん、これでもあらゆるビジネスでユーザー教育必要だと思うんですけども、なんかもうパッと来てパッとなんかもうシステムの中で勝手に流れて終わりっていうのが多いですよね、うんうん、すると接客とかもこう必要なくなってくるんですけれども、もっと言うとその、ね、ネットでパンとボタンを押すと買えるみたいな、クリックすれば買えるというような時代でもありますので、うん、まあ、そういう中ではネットでクリックしても買える、その隣に本物の醤油があったりとかしますよね、うん、これは判断つかないですよね、うん、キャッチコピーや画像だけでは、
うん、そうですね。
これでもスタッフさんがお客さんに対して、教育をするというか、お伝えするスタンスでこうできてくると、接客に対する時間がかかりますよね。
かかります、かかります。
すると1個売るのに対してその、うん、まあ、その経費というか、うん、また重たいですよね、それはそれで。
そうですね、だから全然儲からないですね。それで苦労してますけどね。
あ、まあ、でもね、福岡に来てね、それこそ食育推進ネットワークの皆さんとか仲良くさせてもらって、いる中で、福岡でさ、安全なもの食おうってまたどうすりゃいいのって聞いたら、もう後ほど行きなよって、もう大体で、一番イムズにね、東西見聞録事務所を持たせてもらいましたんで、イムズに入ったよってことをフェイスブックでアップすると、そのメンバーの方々が、あ、じゃあもう食べるもん大丈夫だよね、もうナチョ村に帰りに寄ってさ、お野菜買って自分で作ればいいんだからって、うん、ありがとうございます、ただまあ福岡僕月に 3,4 日しかいないんで3,4 日は安全なんですけども、それ以外はすいません外食ですみたいな。でもあれですよね、福岡もこうやって買う場所としてナチュ村さん存在してるけども、うん、レストランの中でもオーガニックにこだわってるところも、まあ、ちょいちょい出てますよね。
そうですね、
そこに行けばとりあえずは、うん、まあ、安心なんでしょうけれども、うんうん、それでも、まあ、社長のところではナチュ村というそのお店、売るというスペースと同時にレストランも経営されてると。これレストランもやっぱりいずれ経営したいなって以前から思ってたんですか、うん、
最初からありましたね、
うんうん、はい、どちらが最初なんですか、始まりは、
さっきはもちろんお店が先
です、お店が先ですね、
はいはいはい、レストランはその後です、うん、
でそれはこう思いがあってレストランやってみようっていう風になったんですか、
そうですね、まあ、いずれはしたいなと思ってて、うんうん、はい、
そのユーザー教育、お客様に説明をする中で、その口頭説明だけじゃなくて、もうレストラン一回行ってみてよと、
うん、そうなんですよ、うんうん、食べてみれば分かるからね、うん、
まあ、食べつけていくと違いがなんか分かりますよね。
分かりますね。
あれなんでしょうね、こう添加物のちょっと嫌な、うんうん、僕は添加物はね、多分口の中に残る時間が長いような気がするんですよ、うんうん、で添加物入ってないものはスッと切れるっていうか、うん、こう軽く爽やかな、独特のものがないというか、逆に入ってるものはなんか甘いのか何だか甘苦いようなものがスッとこう残って、あれやっぱり添加物の違いなんですかね。
そうですね、まず化学調味料が大きいですよね、うんうんうん、だから舌を刺しますし、うんうん、大体調味料が入ってたスープとか飲むと分かりますよね、うんうんうん、
そう、鼻にかかったりとかヒリッとしたりとかしますよね、うんうんうん、あれはそうなんですよ
ね。そうですね、はい、
まあ、うんうん、ちょうど昨日ですね、子供がなんか余計なものを買ってきたんですけど、余計なものって言って変なんですけど、それは私がちょっと食に気をつけてなるべく添加物の少ないものを買おうと意識をし始めて、うんうん、それ以来こうもう結構長年買わなかったものを久しぶりに買って食べたかったらしくて買ってきたんですね、うんうんうん、で子供2人が口に入れた途端、うんうん、あ無理って言って拒否したんですよ、うんうん、であこれすごいなんか混じってるものがすごいよくわかるって言って、うんうん、だから長年それをこう避けてきたから、うんうん、多分子供の方も敏感になってきて、分かるようになってきてるんだなっていうふうにすごい昨日感じたことがあって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
ってことは日頃日常からそういったものを食べ続ければ、うん、まあ、ある意味こう下脱というか、うん、添加物だらけの、うん、食生活からこう脱出をして、うん、 正しいあるべき体にこう戻って、うん、でそこで添加物が入ってくると拒否反応が起きるということですね。
もう分かりますよね、うんうん、特に子どもの味覚ってものすごくやっぱ鋭いから、だからこう最初にそれも食べさせないといけないね、うんうん、でずっと食べてるともう頭の脳の中にこうあのインプットされますから、うんうん、そうするとそれをずっと食べつけてると、うんうん、もうあの違うものが変なものね食べたらもううちの子供全部残しますもんって言うのはまず食べないですね、
う
ん
う
ん、
はい、
こうだから良質な経験をこうインストールするっていうのがその子供時代の食育で非常に大事、ね、
はい、
だ最初から添加物全開で、うん、結局その収入が低いと安くて大量なものを買うんで、うん、添加物全開のものを与え続けますよね、
うん、
で子供にスナック菓子を与えたりとか、うん、ああいうことにこうシフトして、うん、結局まあ生まれた頃から添加物全開と、
うん、
で大人になって、そういう本来あるべきものを食べた時に、
う
ん、味が薄いとか
そうそうそう
なっちゃうんですね、うん、はい、じゃあですね、後半はさらにですねこの那智村さんの今後の、方向性等々も含めてですね、はい、お聞きしたいと思います。この後は姉さんの熊本のお話をじっくり聞けるのかな、
はい、いやじっくりじゃないちょこっとだけ
ちょこっとだけ
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか、伝説では終わらせない新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ここからは安子姉さんのブランチタイムのコーナー、少しお時間をいただきたいと思います。先ほどからお話ししてますように、私熊本の方に8回ほどお邪魔をしております。これはですね、私が別の仕事で関わらせていただいております、リフォームの会社さんがあるんですが、下関が本社にございますグッドホーム株式会社といいます。そちらの方のお仕事の流れで、震災が14日と16日ですね、16日が本震だったかと思うんですが、その後、まあ、熊本の支援に行こうという話になりまして、メインの人間でですね、まず現地調査に18日に入りました。でそこで、まず東区の方のですね、桜木東小学校というところの体育館に物資を持って、立ち寄りまして、そこで、まあ、今後どういった支援が必要なのかというところを市の職員さんにですね、お話を聞いてきて、その後現地の様子をちょっと視察してきました。で非常に感じたのが、やはり熊本はもともと地震がないだろうというふうに考えて、長くですね来られていた地域でもありますので、非常に昔ながらの家屋が多い、特に屋根瓦を使ったお家が非常に多いので、まず重たい瓦、要はその陶器のですね、瓦を使ったお宅に非常に被害が多いということですね。ですからそのあたりの支援に、まあ、専門家として入れるんじゃないかということで、瓦を持つようになりまして、18日、20日、24日、あとまあゴールデンウィークもかけてですね、何度か行かせていただいております。主な活動はブルーシートをかける作業になりますね。どうしても瓦がずれたりとか落ちたりとかしているところから雨漏りが始まってきますので、そこにブルーシートをかけてとりあえず家を守る。そしてまあその後ですね、まあ、補修作業に入るときはなるべく現地の業者さんに頼んで現地で補修をしていただくということが、まあ、基本的な流れなんですけれども、何せ現地の業者さんも非常に被災をされていて、いろんなところからまあ声がかかって、いっぱいいっぱいの状態になっているということも後々聞いてきましたので、実際に補修作業に入る作業も今かかっている状態にあります。で被災しているところの現場でですね、まあ、ボランティアの作業をどんなふうに情報を集めようかなというと言ったときにですね、災害ボランティアセンター立ち上がってますので、そちらの方に情報を集めに行きたいなと思ったんですが、実は災害ボランティアセンターさんは一般のボランティアさんを受け付ける場所なので、例えばその屋根を登ってブルーシートをかけるといった危険な作業の窓口にはなってくださらないんですね。それで、どういった形で情報を集めたかというと、現地の方に知り合いの方がいたので、たまたまその方が熊本のラジオのパーソナリティをされている方だったので、そこから声をかけていただいて、 いろんなところでネットワークを作ってですね、実際に一軒一軒回っていったというところがあります。何せこういう非常事態ですので、ヘルメットをかぶってブルーシートかけますよとか言ってふらっと寄られる怪しい人って山ほどいるんですね。だからそういった方と間違われないようにしっかり仕事をしますよというところをですね、活動させていただいて もらいます活動させていただきますよということをお伝えするためにも、知り合いのルートを使ってですね、しっかりつながった上で、活動させていただく、そこが重要になってきたかなというふうに、今回の活動を通してですね思った次第です。でまだまだ物資はだいたい落ち着いてきているみたいなんですが、やはりこれから その生活支援、生活を通常の形にどうやって戻すのかというところが非常に重要になってきますし、例えば被災した家屋に関しては状況によってはもう崩さないと住めないという状況のお家も多いですし、修理するには非常に大きなお金がかかったりもする。その辺の市や行政、行政を通してのですね、いろんな例えばこう利子がつかないですね、そういったお金を借りるっていうような融資の相談だったりとか、そういったことも含めて、また罹災証明とか被災証明の書き方なんかも含めてですね、お手伝いを続けているところです。今後もまた熊本に入っていくことになると思いますので、また状況分かったらいろいろですねご報告できたらなというふうに考えております。以上、アシスタントのコーナーでした。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、それではですね、後半に行く前にちょっと、お伝えしたいことがありまして、補助金ってご存知ですよね。
補助金です、はい、
で5月の13日にですね、持続化補助金、小規模、事業者向けのですね、補助金が締め切られたんですけども、この熊本の震災につきまして、熊本の大分ですね、震災の一部の震災を受けた地域につきまして持続化補助金の締め切りを延長するということが決められました。
はい、
で詳しい情報はですね、どうぞホームページですね、カタカナでミラサポと、検索をしていただきますと、ミラサポというですね、国の機関なんですが、のホームページがあります。そこで持続補助金の、メニューがずらりとありまして、持続化補助金の、件につきましてはですね、熊本大分で一部この町この市については、締め切りを延ばしますよというお知らせが出てますので、ぜひですね、ご確認いただいたらなと思います。またですね、さまざまなお支払いに関すること、銀行の、支払いのサイトとか、あと利子とか、もろもろのですね、優遇措置が今出始めておりますので、ぜひぜひですね、国の公式発表の方をですね、確認いただいて、うまくですね、措置も活用していただいて、
そうですね、
で少しでもこう楽な体制で会社経営を継続してもらえたらなと思います。またどうぞ遠慮なく、当番組の方にご連絡いただければ、私もできる限りの対応したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
ということでリーダーズトーク後半でございます。引き続きですね、那智村スローフード代表の中村社長にいろいろとお話を聞いていきたいんですけれども、まずですね、中村社長、ソウルフードって中村社長は何なのかなってこうちょっと気になるんですけども。
僕のソウルフードです
か。はい、
何でしょうね、やっぱり味噌汁が
大事ですね。味噌汁、はい、天草のイメージですか、それとも福岡に住んでからのイメージですか。
そうですね、やっぱ福岡に住んでからですね。
福岡に住んでから、はい、でお母さんが、お母さんが作られたで、具がですね、場所によってお母さんによって違うじゃないですか、
はい、
どんな具が一番イメージあります。
僕が今好きなのはですね、なめことかですね。
ああいいですね、いいですね、
それが好きなんですよ。
はいはいはい、
でどちらかというと赤味噌系が好きなんですけどね、福岡はね赤味噌じゃないけど、でもやっぱ味噌汁は毎日2杯ぐらい、おかわりしますけどね、本当にもう最高の食材ですね、
はい、朝夜という感じですかね。
夜はもうお酒飲みますから
じゃあ別の箱を食品が入ってますなるほどね、味噌汁を食べ続けるとそれは健康が、につながると、もろもろ言われてます。今でこそね、保湿性物質がうんぬんということで重金属を吸着させて出すよとか、裏付けはちょっと分かりませんけれども、そういったことも言われていたりと、酵素がたくさんありますので、 まあ、それ自体が体にね、いろいろなアンチエイジングとかにいいんじゃないかという話もあります、うん、まあでも他の国と見比べても多分味噌汁ほどの単価でこう有効な、調味料ないんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、
夏村さんでも僕時々お味噌買っていくんですが、はい、いろいろお味噌置かれてますよね、
はい、
どの辺がおすすめなんですか。
ね、今できたばっかしの味噌があって、はい、今週から発売してるんですけど、ねうちのもういわゆるオリジナルなんですけども、うん、まあ、熊本の益城のすぐ横の甲佐町というところで、うんはい、いわゆる自然栽培、無農薬無肥料栽培を20年以上されてる方のお米を原料にして、うんうんうん、そしてそれで今お味噌作ってるんです。
ほう、
もう素晴らしいです、
うん、はい。通常は、まあ、いわゆる農薬をで作ってますよ、はい、でその次のレベルとして原農薬がありますよと、はい、でその次のレベルとしては、まあ、オーガニックになるんですかね、はいはい、有機ですよと、
はいはい、
でその次のレベルとしてもうその肥料は一切使いませんと、はい、このレベルなんですか。
そうですね、
はい、
大丈夫なんですかってその心配になる人いますよね。そういう肥料を使わなくても大丈夫ですかっていう、
うん、まあ、収穫量はねやっぱりさらに少ないですけども、うんうんうん、でもやっぱりそれが結局その持続性が一番ありますよね、
うんうん、
結局有機栽培だと有機質の肥料を入れないといけない、土に入れないといけない、うんうん、ところが TPP が入ってきたりとか、うんうん、それとか、まあ、そうすると日本の酪農はもう潰れていく、なくなっちゃいますよね、うんうん、そういったらもう牛糞とか鶏糞とかもう手に入らない、
なるほど、先取りだ。
だからそれも一切持ち込まなくていいから、うんうんうん、こんなにもう環境にも負荷を与えないし体にも負荷を与えない、そういう農法はないと思うんですよね、うんうん、はい、
なるほど、まあ、TPP の話が出ましたんでこの番組も TPP をずっと取り上げてきております、
はい、
山田雅彦先生元農水大臣に出てもらいまして、はいはい、いると、ここでお話をもらったんですけれども、はい、今僕もですねその本業の方で、中長期計画とかを立てるんですね。お客様の必ずその未来の5年10年後の予測ということで TPP が導入されたらどういうふうに業界変わるのかというシミュレーションを入れた上でどうするっていうことをですね積み上げていくんですね。これ多分他にやってる会社ないと思うんですよね。で TPP ってそのテレビのまたは発表というふうに聞くとまあ農業だけのことにこうあるかのように聞こえてますけど、実情はもう全業種 ISD 条項ありますので、するとですね例えば、まあ、これはまあもちろん国の公式発表をしてません。以前はですね、全部その公開しろと、うん、すると全部黒塗りで出てました
ね、はい、
あんなことが、で例えばですね車検 の、 まあ、会社さんがあって、まあ、これからどうしようかって中で TPP 入ったらどうしようというシミュレーションの中で、アメリカと同一ルールになると、うん、車検というものが存在しなくなると、うん、車検で飯食ってるのがもう終了しちゃうよねと、うん、だから早い段階で車検の収益からシフトして、うん、もし車検がなくなったとしてもいいような状態を作りましょうねってことで、うん、まあ方向転換が、
うん、
でこれほとんど の、 その同じ業界で言われてませんから、うん、万々が一、うん、ドンと登場したらまあ恐ろしいことが起きるわけですね、うんうん、まあ、これ以外でも先日山田雅彦先生がフェイスブックでもアップをしていましたが、土木建築の世界公共事業もまあ600万から700万以上の競争入札は全て日本語の入札の資料だけじゃなくて英文もつけろと、アメリカとドイツルールでということは各国で TPP の各国から競争入札に参入できるようなことにしろと、要するに日本語だけで募集しているからそれが経済障壁であるとなった場合はそこも変えられる、まあ、そうせざるを得なくなるとなると、英文を競争入札の資料を英文で作れる建築屋さんどれぐらいありますか。
ないと思います。
ないと思います。どうしましょうか。
地元にはいないです。
いないですね。
はい、
ってことは、まあ、今僕の LINE のこうプロフェッショナルの何人かこう今集めて準備中なのが翻訳のスピード解決するようなシステムです。
なるほど。
これが、まあ、必要になってきます。ただそれさえも間に合わない可能性があります。アメリカってね実はゼネコンってないんですよ。
あ、そうなんですか。
ほぼですね仕事は建設コンサルタントなんですね、が受けて建設会社に振り込むというのパターンなんで、そのアメリカの建設コンサルタントの連中が、まあ、オフィスを日本に構えてほぼセブンイレブン状態みたいなことがあり得るかなという想定をしてます。
へ、
行ってそこで、まあ、訳してもらってペーパーを作ってもらうという、はい、そういう、まあ、手続き書みたいな がセブンイレブンにこうポンポン街中にできてくるような、そんなちょっとおしゃれな雰囲気でね、でかっこいいとか言ったりとかですね、実はそうじゃなかったりするんですけども、まあ、そうやって入ってきたりするんですね。で思い返せばもともとの、牛肉オレンジなんかの時代もそうでしたけども、レモンが日本に入ってくるということで、まあまあ、入ることを許したわけですよね。で、10分の1ぐらいの価格でレモンが入ってきます。まあ、某三期なんとかってところですね、が入ってきてしゃるらしいんですけども、はい、するとですね、10分の1の値段すると広島の、まあ、いろんなレモン作ってる農家さんは値段が高いですから、まあまあ、ガラッと崩れていくんですね。で崩れていった中で、最後に生き残ったそのアメリカ そのレモンの会社は、勝利が確定したら値段を10倍にして元に戻すと、うん、ということで総取りされると、うん、まあ、これもよくあるパターンなんですけどね、うん、まあ、そういうことで、まあ、いわゆる、外資系のグローバル企業で、まあね、そういうことで日本はやられてきている歴史がございますので、今回も、想定をしないままで進むととても危険ですよと、突然ある日突然チェンジしなさいということになる。これはもうね、本当にね、よく勉強した上で準備をしなきゃならないと思って、一番危険だなと思ってるんですね。社長はなんかその辺も想定されてる感じですか？
そうですね、もうだからなんでまず選挙で皆さん、僕もね一生懸命選挙して、うん、なんでこんな政権に入れるのかということで選挙運動やりますけども、うん、結局なんかみんなね、やっぱり今の自民党政権に入れちゃうわけですよ。だからもう仕方がないですね、うん、もうみんなが選んだことだから、もうそれは受け入れないと仕方がない。ただ僕らは生産者と一緒にですね、違う世界を作りたいなと思ってて、うん、それはもう自分たちの中で物を作り、流通させ、消費する、働く、お金儲けをする、そういうのオルタナティブな、もう一つ の二重構造を作っていかないと、そこだけでもだから別に安いものはたくさん入ってきても買わなければいい話だから、それはちょっと高いけど、やっぱりきちんといいものを自分たちの中で作ったものを回していけば別に何も怖くないなと。もうだから二重国家じゃないんですけども、そういった構造を作りたいなと思って、まあ今生産者とかメーカーとこう仲良くして結束を強めていってる、そういう感じですね。はい、
まあ、インターナショナルとグローバルの違いっていうのを、まあ、よくお話しさせてもらうんですけど、まあ、グローバルって全部がつながっている状態で、ワンワールドですよね、同一ルールの中でっていうふうになると、今まで日本の中でこの存在してた大事なものが同一ルール化することによって消えていくと、に対してそのインターナショナル、国際的にっていうふうになると、一個一個の国を大事にしていきつつ相互を認め合うようなあり方、これ本来昔のこの考えの方が正しいんじゃないかなって気がするんですよね。だって我々の国も我々の国の歴史があり、その中の今現在が存在しているように、他国も全てそうですよね。それぞれ事情ありますよね。それぞれそれを認めましょうよという方が、あるべき姿かなと思うんですが、それをやれないんであれば、国の中で、二重構造を作るというような意識の方が本来あるべき姿に向かうんですかね。
うん、そうですね。だからもう早く本当独立したいですけどねまず九州ぐらいで独立した
い。ああ、いいですね。いいですね。はい、じゃあ僕パスポートを持って関門海峡をですね、たびたび渡りつつ、うん、まあでもね、自民党に期待をして公表を入れる人もいる。で、いやいや、もう自民党はもうアメリカとべったりだからダメだよという人もいる。まあ、中にはまあ、志があってね、いらっしゃる、自民党の中にいらっしゃる方もいるんでしょうけども、まあ、なかなかその長い歴史の中で変えられないというのがあって。で、自民党のね、まあ、お友達も何人もいるんですけども、東京の。いや、なかなか難しいんだよっていう本音が出たりとか、若い子はいや、変えますっていう人もいたり。期待しつつも、やっぱり待ってられないですよね。能動的に自分たちでやるしかない。で、日本の国は内需の国ですから、実際輸出入ってのはね、輸出のビジネスは 20% ぐらいしかないんで、ほぼ内需なんで、内需を支える我々がしっかり仕事をして、しっかり新しいビジネスモデルを作ってやっていく必要があるかなと思います。そんな中でですね、那智村さんのプロデュースなんでしょうかね、共催ということなんですかね、イベントがございます。ちょっとご紹介してもらってよろしいですか。
はい、一つはですね、はい、6月の5日に、これはもやいバンクって、私一応代表理事をしてるんですけども、7周年記念イベントで、まあ、人をつなぐ地域を育む志のお金の力、資金の力、お金の流れを変えて社会を変えようというテーマで講演会をやります。でゲストは 東京の城南信用金庫、大きな信用金庫ですよね、はい、で、まあ、こういう吉原さんという理事長、前理事長をお呼びして、まあ、この方はあの信用金庫の中で東京電力から 脱原発宣言ですかね、そういう宣言をして、まあ、電気を自分たち別のところからこう買うという、そういったことを始めた方、それともう一人はあの未来バンク、あるいは天然バンク、住宅バンクっていう、まあ、そういうあの NPO バンクの理事長をしている田中優さん、環境活動家ですけども、はい、そのお二人のゲストに呼んで、講演会をしやろうと、という、まあ、今からの時代にやっぱりすごく必要なことなんじゃないかなと思って、これを一つやります、
はい
はいはい、それからもう一つはですね、はい、今度7月2日なんですけども、あの天神イムズのイムズホールで、人生が変わる腸のお話、今毎日のようにテレビで、腸内フローラ、腸内フローラっていうのが出てます。
出ますね、
はい、もう、はい、皆さん大体もうみんなインプットされてると思いますけども、本当にあの昔から本当は言われてたんですけど、腸内が、腸がいかに大事かと、血液も腸で作られる、で脳と違うあの指令系統を腸がちゃんとやってるとかですね、で腸内細菌がいかに大事か、そういったことはあのをやっぱりきちんとお勉強しようということで、この、 あの専門家のお医者さんで田中康郎先生という方に来ていただいて、人生がかかる腸のお話というのをイムズホールでやります、まあ、これもぜひ来ていただきたいなというふうに思ってます、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、
ということで、この、共にですね、はい、あれですかね、那智村さんのホームページとかに出てますかね、
那智村のお店で店頭で チケットは販売しております。
そうですか、
はい、ね、
はいはいはい、ってことは那智村さん自体はイムズのお店と、はい、あとは
千早と
三越ですね、三越ですね、
はい、
あのぜひですね、イムズ千早、三越、ご来館の際はですね、那智村さんによってこのチケットぜひぜひご購入いただき、あの体験してもらえたらなと思います。本当にいいお話が、吉原さんもあの田中さんもよく知ってますので、本当に素晴らしいお話が聞けると思いますので、よろしくお願いします。はい、この後は戦略会議室ブレイクスルーのコーナーです。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ビジネスの問題を解決する戦略会議室ブレイクスルーのコーナーでございます、うん、するようになったんです。ブレイクスルーにな
っちゃった
ね。大変失礼しました。はい、ということで、このコーナーはですね、ゲストの方のご質問、ビジネスに関するご質問を、真野昭秀がお答えするというコーナーでございます。
短めであのコンサルティング的なところをですね、ちら見させようかなという、はい、そんな。はい、ではよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。で、いかがですか、はい、なんか今日ご質問をご用意いただいて、
ね、まあ、あの質問いっぱいあるんですけども、はい、そうですね、あのまあ、いつもこういう仕事をしていると、特に自然食品っていうのは儲からないんですね。で別にあの儲かろうと思ってはないんですけども、せめてやっぱり従業員とかスタッフの給料はあの天神並みに上げたいなとかですね、うん、まあ、うちのすごく低いんですね、
うん、
で、まあ、なかなかあの利益は残らないなと、うん、そういうところがやっぱり一番の悩みですね、うん、はい、
はい、まあ、いろんな会社さんとお付き合いをさせてもらっていく中で、まあ、皆さん同じ悩みを持ってると思うんですね。つまり売上を、まあ、上げると、いうことで、まあ、もろもろやっていくんですけども、単に売上を上げても粗利が足りないということなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だから粗利がしっかりある商品を作った上で、うん、お客様に提供していく。もちろんお客様も粗利がしっかりあるということは一定の金額がまたこう、まあ、単価設定が高めになりますので、それ納得してもらわなきゃならないと思うんですね、うん、そういう意味ではそのどうすればその粗利が上がるかということになってくると思うんですね。で、通常のサービス業であれば、まあ、僕らもコンサル業ですので、僕らが動いた、時間をかけるものに対して金額をつけることが可能なんですが、いわゆる物を売るということだと、その物の中のマージンというか、利益具合を入れて売るしかないと。でここで値段がこう難しいと思うんですね。でここをですね、 変えられるかどうかです。この単価を、この単価、一個一個の商品の単価が変えられないんであれば、別の新しい商品を作らざるを得ない。その商品は、その商品一個一個を、まあ、新しいプライベートブランドにして、ナチュムラ的なものを出すのか、さらにはプラスアルファですよね、プラスアルファのサービスを出す。これはよく物を売るなことを売れっていうふうに言うんですね。ということは、その品物を売ってるという、まあ、ビジネスモデル、プラスアルファことを売るビジネスモデルに進化する必要があるんだと思うんですね。それはもしかすると、その商品を売って導入して使う時のノウハウについてご指導します。これがコンサルティングフィーになったりとか、お料理のやり方を教えますというようなコンサルティングフィーになったりとか、もろもろのその導入費用、導入するその手間をですね、お教えする、その教えるというこの部分が一個消費になるんじゃないかなと思うんですね。十何年か前ですけども、東京で、お掃除がとても得意な女性がいらっしゃって、でこのなんとかビジネスにしたいんだということで、まあ、各国に在住経験があったんで、お掃除の仕方はそのいろんな各国のノウハウもあって、やりたいんだということでアドバイスしたら、そこはですね NPO 法人で整理収納コンシェルジュっていうことで打ち出して、もう10何年経ちましたけども、今や大人気。お掃除のノウハウで、フィーをもらうと、何枚のコンサルタント料をもらうと、まあ、当時はですねアホな発想やなと思ってましたけど、今となってはごく普通のですね、ビジネスモデルになりました。ですから物を売るということと同時にことを売る、この新しいその人的サービスをプラスアルファしてパッケージ化して、商品を新しく考えた方がいいなと思いますね。そのやっぱり一番始まりはターゲットだと思います。お客さんが、を誰にするのかということによって、そのパッケージの中身も変わってきます。まあ、意外とオーガニックの食品とかこういったものを好む方は、まあ、収入層がこう大きく分かれますよね、低い方と高い方に大きく分かれますので、そこら辺も 両サイドに向けて、そのまあ人的サービスを構築したらどうかなというふうに思います。まあ、またお店に行って社長といろんな、ここから先はですね、立ち上げていくときにいろいろなライバル会社が登場する可能性があるので、ちょっと秘密にしておきましょうかねという感じでいかがでしょうか。
はい、わかりました。
はい、はい、ということでですね、まあ、お送りしてまいりました。まあ、あっという間ですね。なんか長く感じました、短く感じました。
長かったですね
皆さんそうおっしゃいます、
はい、ということで、ナチュムラの方にですね、ぜひですね、もう遊びに行くという感覚で、千早、三越、天神と3カ所ですね、はい、遊びに行ってもらいたいと思います。今やっぱりおすすめはそのお味噌ですか。
そうですね、あと同じく甘酒も作ったら同じ方の甘酒、はいはいはい、めっちゃ美味しいです、
はい、はい、じゃあ甘酒 もう発酵食品ですね、どちらもね。
そうですね、はい、まさに腸ですよね。
ああ、なるほど、腸が悪いんだろうな俺もな食に気をつけますということで、今日はですね、ナチュムラスローフードの中村社長にいろいろ話を聞いてきましたが、最後にですねお聞きしたいと思います。あなたのビジネスの使命、ミッションは何なんでしょうか。
やっぱり食を通してやっぱり緩やかに社会を変えて、お金じゃないよ命だよっていう、そういう社会を作っていくっていうのがミッションだと思いますね。
変革ですね、ポジティブチェンジということで、まさにですね、ビジネスの基本って貢献か変革かどっちかだと僕は思うんですね。この世の中に貢献すべきか、それともいやもう問題が多いから変えようと、変える方の力になりたいということですかね。もちろん一つのお店一つの会社では世の中変わらないんですけども、ね、はい、我々も変えるコンサルティング会社として、これからもですね、良きパートナーでいたいなと思いますし、志の、同じ方々、近い方々とどんどんどんどん手をつないでいって、まさにですね鎖国しますか、
うん、
というぐらいの気持ちでですね、はい、地域町づくりをですね進めていきたいと思います。はい、ちょっと楽しかった
突然
ということでですね、学生のプロデューサーが、はい、おりましたので、はい、姉さん、じゃあ最後に今日の感想をどうぞ。
はい、
本当に昨日 の、 子どもとの会話も含めて食が大事だのっていうのをとても痛感いたしました。はい、私 の、 少ない給料の中でいいものを買っていくっていうのは非常に厳しいんですが、その中でもこう見る目、自分自身もですね養っていきたいなというふうに思いますし、また地産地消、やっぱ地元、私宗像ですので宗像のものを愛してやっぱ購入して食べていくっていう生活を続けたいなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日この後ですね、日曜日ですので皆さんどんなチブランドに遊びに行ってください。はい、次回の放送はですね6月第1週でございます。はい、ちょうどこのイベントと同じ日でございますが、6月5日の日曜日12時から、街づくりのですねプロフェッショナルが、来てくれます。地域創生今流行ってますけどね、はい、こちらの方で大活躍のですね、はい、あるプロフェッショナルがということで、次回大学姉さんだっけ、
あ、まだ決まってない
と思います。はい、わかりました。
はい、
はい、ということでまたよろしくお願いします。
はい、
中村社長ありがとうございました。
ありがとうございまし た、 ました
素敵な日曜日をお過ごしください。
バイバイ。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。